はい、22歳大学生の会話。
はい、後編だよね。
後編です。自己紹介をですね、前編ではしてなかったんですよ。
あ、してなかったっけ？
まあ、どうしようかな。デスストランディングがもうすぐエンディングを迎えようとしています。どうも、コリン・ミロファレルです。そして、
まあ、今日作ったシチューがベチョベチョでした。DKT です。
今日作ったシチューがベチョベチョだった
ん？思いのほかね、あのペースト状になっちゃって失敗しちゃうよ。
カレーみたい、カレーみたいになった。
でもね、
寝ちゃってなってた。寝ちゃってなった。
あの冷えてから、冷えてからさ、あの普通あったかい時ってトロットロじゃん。トロットロになってんだけど、冷えたっけ、あのもうグバーみたいな。わかる？このぐしか取れんみたいな。
カッピカピになったってこと？
そういうこと。
冷え切って。
もう硬くなっちゃってて。
もったいないね、それは。
明日とかどうしようかなって今震えてる状態。
はい、ということでね。
どうでもよかった。
いや、いいんですよ。そういう話も大事ですよ。ということでね。前回、独身男性に希望を与えるような映画。ということで。
そうね。
アイネクライネナハトムジークとロブスターについて話しました。で、今回はまあ後編ということで、一応ね、もうちょっとね、あるんじゃないかと。
そうだね。
お互いに話し合ってあったんで。まあ、いくつか。作品を紹介していきます。
おい、
じゃあまずですね、ブルーバレンタイン。
いや、これね、俺好きなのよ、かなり。
俺好きです、ブルーバレンタインはね、大好きな作品ですけれどもね、あらすじをですね、僕が読みますか。
頑張ってくれ、今日調子悪いわ。
俺さ、あのララランドの時さ、俺結構良くなかった？
ララランドは良かったんじゃない？なんかその
前とか冷静に話して、セッションがゴミだったね、
今日俺単純にもう滑舌がゴミ、
滑舌がね、
頑張って滑舌。
はい、ではブルーバレンタインのあらすじをですね、映画 .com さんのですね、サイトの解説を読ませていただきます。いや、これなんてもいきなり
かんばしくないじゃない。
かんばしくないか。本当に？
いや、本当だよ。信じて。
いきます。仕事が芳しくないディーンと、長年の勉強の末に資格を取り、病院で忙しく働くシンディの夫婦は、娘のフランキーと三人暮らし。二人はお互いに相手に不満を抱えていたが、それを口に出せば平和な日常が崩れてしまうことを恐れていた。夢や希望に溢れていた過去と現在を交錯させ、二人の愛の変遷を描くラブストーリー。主演はライアン・ゴズリングと、本作で第83回アメリカアカデミー主演女優賞にノミネートされたミシェル・ウィリアムズ。ということでね。
そうね。
まあ、ライアン・ゴズリング、おなじみの
ゴズリングね。
ライアン・ゴズリングまた出てきましたけれども。
かっこいいよね。
それにですね、まあ、おなじみじゃないですけど、まあ、今回が我々のラジオで初めて出るミシェル・ウィリアムズ、最近だとね、なんだろうな、ベノムの、
あ、ベノム出てたの？
ヒロイン役が一番、
あ、そうなんだ。
俺は、まあ、でも
知らんかった。
結構有名な作品いっぱい出てますよ。
そうなんだね。
マンチェスター・バイ・ザ・シ
ー、
わかる？
わかんない。
あのケイシー・アフレックが主演でね、ちょっとこれはね、なかなかに重い、これも重い話だったんだけど。あとはですね、ブロークバックマウンテン。
これも知らない。
なんか前ちょっとジェイク・ギレンホールの話した時に、
うん、
ジェイク・ギレンホールが主演なのかな、まあ、ヒース・レジャーってわかる？
それもわかんない。
ヒース・レジャーわかんない。ヒースレジャーはもうまあ亡くなってますけど。
え、死んでんの？
ダークナイトでジョーカーを演じた。ヒースレジャーですね。
へえ、そうなんだ。
まあそのまあブロックバックマウンテンですね。ヒースレジャーと夫婦役で演じていまして、でその後にまあヒースレジャーと交際して、娘がいます。でね、感動的なのがまあこの 娘とミシェル・ウィリアムズをですね、うん、ちょっとジェイク・ゲンホールがやっぱりこうヒース・レジャーとも仲いいんで、ジェイクは、
うん、
まあ支えているといった感
じで。あ、そうなんだ。めっちゃいいやつだね、ジェイク。
はい、まあ、ジェイク・ゲンホールの話になってしまいましたけれどもブルー・バレンタインですよ。
うん、これね、
これまあ俺じゃまずちょっと感想というかね、
うん、
どういうとこが独身男性に刺さるのかっていうところですよね。
そこね、
まあネタバレはなしで今回行こうかなと思うんですけど、
うむ、
始まりがですね、
うん、
もう激アツのライアン・ゴズリングとミシェル・ウィリアムズで始まるんですよ。
うん、
でライアン・ゴズリングが若い頃、まあ若い頃なんでしょうね、
うん、
ミシェル・ウィリアムズをですね口説くわけですよ、
うん、
部屋まで行って、
うんうんうん、
でミシェル・ウィリアムズもこの男はもうかっこいいし、まあまあいいかもなって思ってまあ交際に発展するわけですよね。
うん、かっけんだよなマジで。
それライアン・ゴズリングかっこいいんです。
マジかっこいい。
でこの作品の面白いところは、
うん、
要するに付き合っていた過去、
うん、
ものすごく熱々の、これからこの人とね、
うん、
子供を作って、もう、幸せな家庭を築くんだっていう、そういう希望に溢れていた、
うん、
昔と、あともう、数十年経って、
うん、
もうライアン・ゴズリングも剥げ上がっていて、
そうだった、
ね。っていう、
はじってたね、
でも、
も
うね、お互いに不満をね抱えまくってて、
それな、
もういつこう爆発するか分かんないっていう現在
を、あんなかっこよかったさ、うん、ライアン・ゴズリングがさ、
もう
朝からビール飲んでんね
ハゲ上がっちゃってっ
か ねもう悲しいよね
っていう、もうなんだろうな、幸福の絶頂と、
うん、
あともう最悪の現実を交差させながら、最終的にはこうこの夫婦はどうなってしまうのかっていうね、
うん、
ところを描くんですけど、
そうだね、
まあネタバレとかは、ネタバレとかっていう映画ではないよね、
うん、ないね、
言ってしまえば
見てもらいたい本当に、うん、なんだろう、もういい時もあれば悪い時もあるっていう感じではなくて、
うん、
もういい時の絶頂と、もうでも数十年後はこうなってますみたいな。
あれなんだよ、だいい時もあれば悪い時もあるじゃなくて、なんかさ、もう始まりがめっちゃ良くて、
そう
で終わりに向けてどんどん悪くなっていくっていう、
そう、なんだろう、
そうだからもう終わりの方はいいことするもうないっていうさ感じじゃん、もう、
もう終わりの方さ本当に結婚してんの
最悪よ
感じだったもんね。
もう俺面白かったっていうか、もう一番悲しかったシーンがさ、
うん、
もう剥げ上がってんのよライアン・ゴズリングも、
うんうん、
がさラブホに誘うのよ
出た
もう数年やってねえ俺らっつって、
あのラブホすごいよね。
でライアン・ゴズリングが妻をラブホに誘うんだけどさ、なんかさ普通のラブホテルじゃなくてさ、なんか、宇宙船のベッドみたいな、
そう回転ベッド
で、ね。そう、ぐるぐる回るみたいなさ、
ぐるぐる回って
ところでさ、
装飾がもう宇宙なんだよね。
うん、で、妻も全然乗り気じゃないしさ、で、こう、ねえ、やっぱり乗り気じゃないから。
で、結局、なんか、朝とかさ、最悪な別れ方してなかったっけ、
朝
の時。仕事だからどの子の、
うん、
いやでもいや無理だからみたいな、そういうイメージある、あそこのラブホのシーンは。
まあだからこれはね、独身男性は希望は持てるか知らない、希望はねまあ持てないです、
うん、
希望は持てない。まあこれは独身であっても交際してる人がいてもこれはもう希望は持てない、
うん
けど、まあ、こういう、辛いこともあるんだよと。
うん。
こういう一例もあるんだよという意味では、
リア充になるとね。
見た方が俺はいいと思った。
うん。そうね。なんか、 勇気を持たせるってよりかは、こういうこともあるから気をつけなっていう戒めの方が強いのかな、うん、これは。
まあね、まあ夫が、まあ妻は仕事をねずっと頑張ってて、
うん、バリバリのね、
ぐたらしてったらこうなっちゃうよなっていう、まあそれはわかるんだけど、
うん、娘めっちゃ可愛いんだよな、このフランキー、
う
ん、
かわいそう、かわいそうな感じで。ってことでね、まああんまりね、
うん、
語ることもないんで、
うん、
見てくださいこれは、
うん、
ぜひブルーバレンタイン、
ぜひね、
ディレクシアン・フランス監督、
これは本当に結婚してる人にも見てもらいたい。
結婚してる人は見ない方がいい。
俺は見てもらいたい。
結婚してる人は やばい気がするけど、
やばいと思うけど、
うん、
そういうこともあんだぞって、
うん、
お前らって残された子供も考えろって、
そうですね、
思うわけですよ。
次ゲットアウトか、
うん、
子役日のサマーなんだけど、どっちがいいと思う？どっちを紹介して
。ブルーバレンタインが一応恋愛映画だったから、ゲットアウトの方いいんじゃない？500日のサマーだともう一個恋愛映画になっちゃう。
そうね、ゲットアウト。
うん、これもまあ何、勇気を与えるではないよね。
勇気を与えません。
うん、
じゃああらすじ読みますか。
どうぞ。
そうですね、
結構長いねこれ。
まあ長いけど、まあいいとこで切ります。
うん、
パラノーマルアクティビティ、インシディアス、ビジットなど人気ホラー作品を手掛けるジェイソン・ブラムが制作し、アメリカのお笑いコンビキー&ピールのジョーダン・ピールが初メガホンを取ったホラー。低予算ながら全米で大ヒットを記録し、第90回アカデミー賞では作品賞、監督賞、主演男優賞、脚本賞の4部門にノミネートされ脚本賞を受賞した。
うん、
アフリカ系アメリカ人の写真家クリスは白人の彼女ローズの実家へ招待される。過剰なまでの歓迎を受けたクリスはローズの実家に黒人の使用人がいることに妙な違和感を覚えていた。
うん、
その翌日、亡くなったローズの祖父を称えるパーティーに出席したクリスは、参加者がなぜか白人ばかりで気がめいっていた。
うん、
そんな中、黒人の若者を発見したクリスは思わず彼にカメラを向ける。しかしフラッシュが焚かれたと同時に若者は鼻から血を流し、態度を急変させて、出て行け、 Get out! とクリスに襲いかかってくるのであった。
そこがね、
そこが2017年制作アメリカ映画ですね。
2年前。
まずまあ、うん、パラノーマルアクティビティとかビジットとかのジェイソン・ブラム、
うんうん、ビジットは見たよね。
うん、パラノーマルアクティビティはね、あのまあなんつうんだろうな、 POV っていうかファウンドフッテージものっつうのかなの、
うん、
割と先駆け的な作品かなと。あの
ファウンドフッテージとは、
要するにまあなんかね、低予算で作れるのよ。
うん、
で、あの実際にこういうことがありました、その様子をビデオカメラで記録してありますみたいな感じで、はい、あのだから
そうなんだ、
なんか普通の映画とかと違って、あの実際にこうカメラ回して撮ってるような映像とか、
うん、
パラノーマルアクティビティとかだと、例えばあのベッド、その寝室で奇妙な現象が起こるから寝室にカメラを設置して、
うん、
その様子を流すみたいな、
うん、
その様子を俺ら見るみたいな感じ。
なるほど。いや、なんかよりなんだろう、言っちゃ悪いけどホームビデオみたいな。
そう、ホームビデオ、そうそうそう、そんな感じ。まあビジットもそうだったでしょ。
うん、そうだった、
ね、そんな感じだったでしょ。で、アメリカのお笑いコンビ、キー&ピールのジョーダン・ピール監督が、初メガホンですよ。
うん、これ初で、初でこれはすごいよね。
マジですごいと思う。
相当面白かったよ、これ。うん、
で、キー&ピールね。
うん、
最高の、
うん。前、まあ、見たけど。
YouTube でね、あの動画上がってるんで、ぜひ、キー&ピールで検索していただければね。
うん。
俺が一番好きなキー&ピールのやつは、あの、
なんだっけ、
あの俺が一番好きなのはゲイと、
うん、
ゲイじゃないのになんかゲイって呼ばれた時に映るっていう、あれが俺は一番好きかな。
あれめっちゃ面白かった。あれが一番見せられて確かに面白いあれ、うん、
ってことで、まあコメディ出身のね監督です、うん、ジョーダン・ピールっていうので、コメディつってもまあ黒人のなんだろうな、いわゆる要するにこう差別が完全になくなったとか言われてるけれども、うん、それでもこう現代でも残るようなあの違和感を描いたような作品が結構多くて、
うん、
でそれをまあ今回のこのゲットアウトではねうまく取り入れてるかなと。
そうだね、
ジョーダン・ピールっぽさを出してるかなという感じですね、うん、
黒人に焦点を当ててるのがすごい多いっていうイメージだよね。キーアンド・ピールから、
まあ、アスもね、新作のアスもそうだったし、うん、結構黒人問題とか、
うん、
そういう社会問題と照らし合わせたような作品。
そうだよね、
多いかな、テーマ的にはね。
というわけでなんですけど、うん、
はい、
まあ、これがなんで独身男性におすすめなのかっていうところですよ、
うん、そうです。いや別にまあ独身男性におすすめとかではない、まあ、
うん、
ねえ、ネタバレじゃあここからありで話しましょう。
ありで
い
こうか。
ありじゃないとこれは伝わらないんで、
まあ、伝わらないね。
あのまあこの映画を見ようと思ってた人、あるいはもうちょっと見たなーって思った人はこれでね、まあやめていただいて、うん、見た人はそのまま聞いていただいて、
実際見て、
あるいはまあネタバレウェルカムですっていう人もまあぜひね聞いてください。
はい。
でまあこの、まあ、舞台が南部なんですね、アメリカの南部、
うん、
でアメリカの南部ってまあ世界史でも結構勉強した人多いと思うんだけど、
うん、
あのまあ綿花の生産量多いでしょ。
うん、確か
勉強したでしょ。
うん、
で要するにその黒人奴隷を使って綿とかを栽培して、だから南部って要するにその黒人差別とかが根強く残ってた地域でもあって、
うん、
その差別撤廃運動とかでも、
うん、
だから要するにそういうまあなんだろうな、伝統というか、
うん、
そういう黒人に対する
差別とかが
ちょっと今でも残ってる地域で、でそこのあの家庭の彼女がいるんですね、主人公は、うん、で主人公は黒人で彼女は白人、
うん、
で、主人公はまあ家族に挨拶しに行って、ちょっとまあ冒頭でもね不安がってたじゃん、
うん、
大丈夫かなっつって、俺黒人だけど、うん、挨拶し大丈夫かな、
そう
でまあ行ったらね、まあ、結構ウェルカムな感じで
ね、意外と好感触だった
よね。意外と好感触で、うん、でそしたら使用人で黒人の方がいるんだよね、
うん、
その一家に。であれ黒人の使用人っていう、ちょっと違和感、
うん、メイドとなんか
庭の手入れする人、そう庭の手入れをする人がいて、ね、で最終的なネタバレ、
うん、
オチですね。この白人家庭は黒人を、
うん、
そのねこの彼女ですよ、うん、ローズちゃんが実は黒人の男性を、うん、男を家族に紹介するって言ってその家に呼び込んで、
うん、
でその一家はその黒人の なんだろう脳みそっつうのか、うん、を摘出して老人に売ってたっていう。
そうね。長生きしたい人たちじゃないっけか。
あれか、あれだ、違うわ。脳を摘出じゃなくて、体を売ってたんだ。
あ、そうだ、そう
だ。で、脳みそを、白人とかアジア人とかの、
うん、
お金持ちの老人に売ってた。
うん。とにかくなんか黒人の体のね、
そう、
体が欲しい。いいところを、本当白人の、老人の方々に提供してたっていうので商売をありてた、
提供っていうとちょっと分かりにくいかもしれないけど、その要するに黒人として、
うん、
その今後も老人だけど生きれるっていう、
うん、
その老人の生活は終わるけど脳みそだけ黒人の体に移植して、
うん、
黒人のその身体能力とか、
あ、そうだね、そうだそうだ、
いわゆるオティンの、
そう、
なんかでかさとか、
そうそうそう。黒人はでかいって言うよね、みたいな言ってたもんね。
で、この作品のね、面白いっていうかすごいところが、
うん、
伏線がもうものすごく多いのよ。
それな。
例えば、最初の この違和感とかもそうなんだけど、うん、黒人の使用人、その庭をこう手入れする使用人が、うん、夜中にダッシュでダダダダダダダって
マジで怖かったよ。
ダダダダダダダダってもう、うん、おーってビビるシーンがあるんだけど、うん、あったり、あとはそのパーティーね、
うん、
パーティーのシーンとかでも、あの黒人のその主人公に、うん、君いい体してるね。
そうね。
で、あの女の人が、え、あのおてんはどうなの？でかいの？みたいなこと聞いたり、
普通の人間にする対応じゃないもんね。
だから要するに そのシーンはあの品定めしてたんだよね。
ね。
この子、この黒人はどうなんだって。
だから白人の
方々が買おうかなって。そう。
そのローズちゃんの家に集められて、その黒人のあの彼氏が主人公がね。あのもうみんなに挨拶して回るっていうパーティーのシーンで、
であとあのなんかさ、ビンゴ大会みたいなのを庭でしてんの。
うん、してたね。
でもあれはよく見るとあのビンゴのなんかもう一列とか揃ってんのにまだこうやってたり、
うん、
であれはあれでしょ、あの要するに値段、値段というか値引き交渉みたいな、
うーん、
あオークションか、
うん、
はい何円、はい何みたいなやつをビンゴのやつでやっててみたいな、うん、そういうシーンとかで、これですよ、あらすじの後半でも言ったんですけど、
うん、
その白人ばっかの参列者の中に黒人の若者がいて、
ああ、うん、そうそうそう、
で主人公のクリスがそいつにカメラを向けてフラッシュをピッて焚いたら、その黒人の若者が鼻から血を出して、
うん、
Get out! Get out! って言うっていうシーンなんだけど、ね、ここがすごいよね。
そう、そこさ、俺普通にうわこいつやばっって思ってたの。黒人のこいつ怖えなって、
こいつやべえなって思ってたんだけど、
でも全部見終わると、
そうすごいよね、このシーンね、
本当にこの黒人の、ね、
うん、
主人公に対して早く出てけ、ここやべえみたいな、そういう助けの信号だったんだよね。
そうそうそう、あのだから要するに作品の最後の方で描かれるのが、その一回脳を移植されたあのこの使用人のさ、黒人の使用人が実はその相手の彼女の一家の、
うん、
祖父、元陸上選手のだった祖父の脳をその黒人の男性、黒人の男性に移植して、そいつを使用人として使わせてたから、うん、夜中に全力ダッシュしてたっていう。
あ、そうだったんだ。
そうそうそう、そういう、そういう
陸上選手だったんだ。
そう、あの家を最初に訪問した時に、
うん、
おじいちゃんは陸上選手でこういう記録を持っててって言ってて、でその後に黒人の使用人バーって走るから、
あ、 そうなんだ、
そういうシーン、
ー
でその使用人に対して最後クリスがフラッシュを焚くと、
うん、
あのその黒人のだった頃の記憶が蘇るのよ一瞬、うん、でということはその黒人の若者はあのなんか白人のもう老人、
うん、
老いた男性の脳を移植されてて、でクリスがその時にフラッシュ焚いて、
うん、
こっから出ていけって、うんうん、出ていけ危ないぞ、
うん、
っていう風な信号だったんだけど、それ俺ら知らないから、
うん、
普通にこいつやべえやつだって、
そうそうそう、そこね、
そう、
うわこいつやべえやつだって思って
たっていうシーンだったっていうのが最後に、その最後のシーンでフラッシュが焚いて記憶が戻るんだっていうことが分かったと同時に、
うん、
これまでの伏線が一気に回収されるっていうのが、
うん、
俺は本当に近年稀に見るこの気持ちよさというか、
うん、
だった。だからもちろん黒人差別とかそういうなんだろうな、社会問題とかのテーマ性もあるんだろうけど、
うん、
作品としてその脚本とかがめっちゃ面白いっていう作品、
うん、
これ万人におすすめできるんじゃないかなと。
そうだね、まあ、ネタバレ聞いた人はそこを感じないかもしれないけどね、
まあ、ね、
それ知った上で見るのもまた面白いと思うから。
そう、ね、俺はね2回目見たらが面白かった。めっちゃ
やっぱり2回目見ようって思ってたよね俺も。ゲットアウトはあここかって、
うん、全然違う、
うん、そういう風に思えるのもまた楽しいと思うんでね。
まあということで独身男性、まあね、要するに、なんで独身男性におすすめかっていうと、
そう。
主人公が、ね、家族に挨拶しに行くけど、
結婚の挨拶に行くんだもんね、それが。
ろくなことは起こんねえぞ、と。
そう。
なんなら、女に騙されてたぞっていうね。
彼女に気をつけろっていう。
そう、そういうことですよ。女には気をつけろよっていう。
そういうことです。
じゃあ、終わりまーす。
最後だっつ。